皆さん、改めましておはようございます。プロフェッショナルミニストリーワンタグプラスにおります、宮川浩一と申します。よろしくお願いします。最近は、既婚者のミニストリーからもですね、プロフェッショナルミニストリーに入る方もだんだん増えてきておりまして、こう交わりが広がっている感じがしていいなと思っております。それでは、早速なんですけども、説教に移りたいと思います。はい、今年のテーマですね、教会のテーマは世の光です。世の光で、世の光なので、私もですね、世に出ることで、この1年新しいことにチャレンジしていこうということでですね、昨年は秋から、近所の、ゴスペルサークルにですね、ゴスペルワークショップかなに夫婦で、週一でですね、夜参加しておりまして、練習をしてきました。で、12月には、4クラス合同で、ライブに参加してですね、何人かの兄弟姉妹も来てくれて、非常に励まされました。で、ライブだとですね、こう、ステージで、こう、ライトアップしたんですよね。非常にこう、光が眩しくて、で、なんかこう、夜の光になったような感じになります。はい。で、今年もですね、2回あるので、今新しい、ライブがあるので、2回、新しい曲をですね、今準備して練習しているところなんですが、先週はそのゴスペルのですね、先生が3人おられるんですが、その2人の方が、地域の FM 放送の、レギュラー番組を持っていてですね、それで呼んでくださいました。で、ゲストに呼んでくれて10分間あったんですけど、自分の持ち場はですね、趣味とか特技とか話す時間がありまして、おしゃべりをしてきました。で、その中でですね、クリスチャンであることとか、以前教会で勤めてたこととかも話すことができて、公共の電波でですね、楽しく、こう、福音を語ることができて、自分にとっては新しい領域のチャレンジだと思っておりまして、また呼んでくれるということなので、ラジオもいいなと思っております。はい。そして、竹本牧師が勝ち得て余りあるということをですね、フレーズを繰り返し語ってくださっていますが、神様は一人一人に勝ち得て余りある勝利を与えたい神様であります。なんで世の中でヒーローものが流行るんでしょうか。アンパンマン、スーパーマン、ウルトラマン、途中ですね、敵にやられて倒れたり、こう危機に直面するんですけれども、その後こう復活してですね、最後に勝利するというパターンですよね。例えばどうでしょうか。アンパンマンですよね。それいけアンパンマン。ね。バイキンマンに途中やられてしまいそうになるんですけども、お、立ち上がった、頑張るかと思ったら、バイキンマンに食べられてしまって、次の週から、それいけバイキンマンになったらどうでしょうか。子供たちは大泣きでがっかりするんじゃないでしょうか。やはり誰もがヒーローをね、願っているんじゃないかと思います。ヒーローが勝つことをね、求めている自然にですね。水戸黄門、銭形平次、ミッションインポッシブル、遠山の金さん。これらのヒーローはですね、みんな勝つストーリーですね。で、それが大衆に受けるから、こういうね、ドラマだったり映画だったりが作られているわけなんですけども、そうであるならば、すべての創造主である神様が、私たちに、人生の苦労や苦難、苦しい状況とかはそれぞれあるんですけれども、その中でもね、勝利を与えたい、与えられる神様ですよね、きっと。そう、今日のですね、説教のテーマ、ちょっと難しい部分を与えてくださってですね、非常にこう読み込んできたんですけども、ローマの信徒の手紙ですけれども、今日のテーマはですね、苦しみから神様の栄光へ、苦しみから神様の栄光へです。最初のポイントは、キリストと共に苦しむ。キリストと共に苦しむです。まずローマの8章17節から18節をお読みしたいと思います。ローマの8章17節。もし子供であれば相続人でもあります。神の相続人、しかもキリストと共同の相続人です。キリストと共に苦しむなら共にその栄光も受けるからです。 現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと私は思います。まあ、この聖句から始まります。先週もですね、新井光さんの説教でこの神の相続人というのがですね語られました。で、私たちはですね、神の相続人なんですよね。神様の子供であって神様の相続人、キリストと共同の相続人だというふうに書かれています。相続という言葉が昨今、まあ、メディアとかでもですね、まあ、遺産相続だったり、非常にこう多額のですねお金を相続したりとか相続税の話とか、そういうのは結構巷で聞かれることだと思います。で、私たちは神様のお作りになった、すべてをキリストと共に相続することができる、すごくないですか。空も海も山もですね、大地も地球全体、ひいてはまあもうどんなぐらい広いか分かりませんけど、果てしない宇宙、すべてを相続することができる、受け継ぐことができる、想像ができないですよね。まあ神様の相続人だ、イエスと共同の相続人だと言われても、まあでも現実は厳しいですよと。生活しないといけない、生活をサポートしないといけない、稼がないといけない、病気がある、関係でつまずいている、いろんな問題が日々私たちの人生にやってきます。そう、苦しみに直面するんですよね。当時のローマの状況ですけれども、彼らが直面していたのはだんだんだんだん日々厳しくなっていく迫害でした。迫害がキリスト、まあ、キリストの福音が伝われば伝わるほど迫害も厳しくなっていっていた時期でした。西暦57年から58年ぐらいにこのパウロがローマの教会に訪れる前にこの手紙が書かれたと言われています。で、その大体6年後ぐらい、皇帝ネロがですね、まあ、当時そのローマに起きた大火事、この責任はキリスト教徒による放火だと断定したわけです。で、キリスト教徒を迫害するきっかけに使いました。で、キリスト教徒を逮捕して虐殺していきました。これからローマ帝国によるキリスト教徒の迫害が広がっていくわけです。キリスト教徒は簡単な裁判で死刑判決をされました。動物の皮を、獣の皮を着せられて野獣に食べられるようにされてしまったり、また十字架にかけられて亡くなっていったクリスチャンたちがたくさんいます。松明代わりに燃やされたクリスチャンたちもたくさんいます。皇帝はただこれを惨殺するだけじゃなくて、見せ物として円形の劇場で多くの大衆の前でそれをやりました。迫害された理由なんですけれども、どんなことでじゃあ当時のクリスチャンたちが迫害されたんだろうか。ローマの宗教は多神教で、ローマ皇帝も神として当時崇められていたわけなんですが、キリスト教徒は皇帝を神として認めませんでした。また神の前で平等を主張していたキリスト教徒、それは貴族階級から非常にこう、まあ、平等ということに対してものすごい反発を食らいました。またローマの人々が目に見える像を拝んでいたんですけれども、クリスチャンは偶像礼拝しないので、彼らも無神論者と、決めつけられていました。また信徒が集まって礼拝するんですけれども、それも秘密会議を開いてるんじゃないかと言われたんですね。それから信徒間の、まあ、平和の接吻がですね、近親相姦しているというふうに思われたり、まあ、パンとブドウ液を取る聖餐式ですね、イエスがこれは私の血、私の体である、肉、私の血であるといったことからですね、クリスチャンは人肉を食べているという噂をされました。またキリスト教徒の増大がですね、皇帝にとっては非常に脅威だったんですよね。自分の地位が脅かされている。それからローマ帝国でちょうど1000年目に当たった時期でした。 なんですけど、当時一種の終末感が支配的になっていて、いろんな天才が、まあ、今もね、こう地震とか多いですけども、当時も天才があって、でこれは異教徒のキリスト教徒が存在しているからだと罪を着せられました。ほとんどこじつけとか、まあ、誤解とか妬みとか、そういったものでキリスト教徒は迫害の歴史に巻き込まれていったわけです。そして313年に皇帝のコンスタンチヌスがキリスト教が公認の宗教として、ローマ帝国の迫害の、ローマ帝国の国教になって、そしてやっと迫害が終わるんですけれども、もうこの200年以上の期間ずっと迫害を受けるんですよね。日本でもいろいろな歴史がありました。最近読んだ文章で非常に心に残ったものがあったので皆さんにシェアしたいと思います。彼らはキリスト教徒ではなかったと思いますけれども、第二次世界大戦という、大きな苦しみと犠牲が求められる、そういうような時代に特攻隊で亡くなっていった若者たちが大勢いました。ちょっとシェアします。茂木三郎、神風特別攻撃隊第五神剣隊少尉、昭和20年5月4日沖縄周辺にて特攻戦死19歳。僕はもうお母さんの顔見られなくなるかもしれない。お母さん、よく顔を見せてください。しかし僕は何にも形見を残したくないんです。10年も20年も過ぎてから形見を見てお母さんを泣かせるからです。お母さん、僕が郡山を去る日、自分の家の上空を飛います。それが僕の別れの挨拶です。篠崎真一さん、海軍少佐が妻に宛てた本音と感謝。1944年昭和19年6月29日うち南洋方面にて戦死、享年24歳、東京都出身、横須賀海軍航空隊。玲子は日本一、いや世界一の妻なりと思っている。苦労のみかけ、厄介ばかりかけ、何だ尽くし得なかったことすまなく思っている。4月15日以来、わずかな月日であったが、私の一生の半分に値する月日であった。父母に教養を尽くしてくれ、私の分まで。私に会いたくば空を見よ、飛行機を見よ、軍艦機を見よ。私はそこに生きている。結婚のすべての手続き、6月12日に横須賀の空軍基地で完了しておいた。くれぐれも後を頼むよ。私のできなかったことも麗子にはできる。孝子の憂い一つなく、池の身の幸福を感謝している。最愛の麗子、御身を常に守っているよ。彼らの、ある意味非常に前向きな相手を気遣う手紙なんですけれども、その背景にある苦渋の思いというのをすごい感じてですね、なんか悲しく私は辛く思いました。時に歴史を知ること大事かなと思います。世界大戦を、当時生きていた方っていうのはそんなに多くないと思うんですけれども、若い世代は過去の歴史は知らないです。私も分かりません。でもこの日本でも苦しみと葛藤しながら命まで投げ打っていった若者たちがいたということです。苦しみは一人一人違うと思います。一世紀のように実際に拷問にあって死んでいったクリスチャンたちの苦しみ、想像を絶すると思います。現代の私たちはそれほどの思いはないかもしれません。でもクリスチャンとしてもし喜びを感じないのであれば、どこか心の深いところに痛みや苦しみ、過去から解決されていないことなどがずっしりと重みとしてあるんじゃないかなと思うんですよね。洗礼を受けてクリスチャンになって喜んでいたし、本当にその時の喜び皆さん振り返ることができるんじゃないかと思うんです。でも年月を重ねるごとにいろいろな条件がつくようになってきます。 私自身も振り返ると、まあ、今もそうですけれども、いろんな苦渋があったなと思います。うまく話ができなくて、落ち込んだことが多々あります。交わりが苦手で、ダメだでしたなと思うことも、落ち込むこともありました。スタッフになった時期もありましたが、人を救うというミッションがなかなか実現できずに、プレッシャーを感じて落ち込むこともありました。子供がなかなか授からず落ち込むことがありました。子供が救われずがっかりすることがあります。子供が教会から離れて離れる経験もし、悲しくなることもあります。仕事上、上司とうまくいかなくて、人間関係でストレスを強く感じて、胃が痛いなとか、そういう思いで喜びが失われた時期もありました。病気や、まあ、簡単な手術かもしれませんけど、本当になんか辛いなと感じた時期もあります。また、亡くなった父に伝えたい福音のメッセージで伝わらない部分があって、本当にがっかりした時期もありました。神様との関係で喜んでいたはずなのに、いろいろな自分なりの条件ですね。それぞれ違うと思います。自分なりの条件がついてきて、喜べなくなってしまう。条件付きのクリスチャン。こうなっていないと喜べない。解決したい問題があるから喜べない。この人との関係が、人間関係がうまくいってないから喜べない。本当にそうなんでしょうか。すべてを創造してくださった神様の大きさ、偉大なイエス様の愛の深さ、それを知ったらどうなんでしょうか。すべてを作ってくださった神様です。私たちの問題を解決できないことは神様にあるんでしょうか。何もないところから人を作り、被造物を創造し、地球を創造し、宇宙を創造してくださる神様が私たちの神様です。できないことがあるんでしょうか。私は想像するんですよね。1世紀2世紀のクリスチャンたちがどのように死刑にあって亡くなったり、周りの人たちが亡くなっていったり、野獣に噛み殺されて引きちぎられて炎で焼かれたり、そんな状況がもう本当に至るところ自分の近くで起こっているわけですよ。それでもなんで喜べたのかな、なんで福音がそんなに伝わっていったのかな、国の宗教になるほどなんで変えていったのかな、考えました。彼らにとっては死刑とか激しい拷問に遭うこと以上に、神様イエス様の偉大さや大きさや深さや長さや広さ、そういったものに日々触れていたんじゃないかなと思うんです。苦しみに遭えば遭うほど、十字架のキリストと同じような状況を体感して実感して、キリストの痛みに触れてキリストと近くなっていったのではないかなと思うんですね。苦しみがただの苦しみに終わらず、十字架のキリストのもとにその苦しみを持っていったんじゃないかなと思うんです。苦しみ、痛み、悲しい出来事だけに心が奪われると、私たちの心はどんどん蝕まれますし、まあ、心のいろんな深く傷が深まっていきます。引き裂かれるような思い、ますます苦しくなっていきます。トラウマから抜けることができなくなってしまいます。小さなことなんですけど、ちょっとシェアしたいんですが、自分はですね、歯医者が苦手なんですよね。なんですけど、最近はまあ麻酔をして、治療してくれるのでありがたいんですが、でもたまにですね、麻酔の効きが悪くてズキンってこう全身が痛くなる瞬間ってないですか。あるんですよね。私はその時にイエス・キリストの十字架をいつも想像するようにしています。イエスは痛みの中でも愛を貫いた、すごいなーって感じるわけですよ。感動するんです。なぜかっていうと、自分は痛みに集中していて愛することなんかこう吹っ飛んじゃってるんですよね。でもキリストはこの痛みの中で、まあ、私だけじゃない、本当いろんな人たちを愛しているってすごいなと実感できます。同じようにですね、体調が良くない時とか、または うまくいかない時があった時、いつでもはないんですけれども、でも極力イエス・キリストの十字架をそういう時こそ覚えるようにしています。心の持ちようがね、変えられていくのを感じるんですよね。これシンクっていう感じで、これは本当にいいですね。私の自分なりのこじつけなんですけども、苦しいと辛いですよね。まず苦しいなんですけど、口の上に十字架があって草かむじゃないですか。で、口っていうのは人を表していて、家とかを表すんですよね。だから人のために十字架にかけられてね、茨の冠をつけられてるキリストを思い出す。苦しい時で辛い時、ここにも十字架が出てきます。十字架の上に立つ、辛く感じたら十字架の上に立つキリストを思い出す。だから深苦という言葉は、実はクリスチャンにとってはこれ当てつけかもしれませんけども、当て字かもしれませんけども、自分なりね、深苦という字は世の中でいう深苦ではなくて、私たちにとってはキリストとつながれる素晴らしい時間でもある可能性があるんですよ。元気な時ですね。弟子の人生がうまくいっている時はキリストの十字架の痛みとか苦しみってあんまり実感ないですよね。すごいめちゃめちゃ喜んで、なんか自然にしてても嬉しい状況ってあるじゃないですか。そういう時に十字架はとか言われても、なんか実感が出てこないんですよね。そう、しかし苦しみに遭う時、キリストと共に苦しむなら共に栄光を受けると書いてあります。今感じている痛み苦しみは栄光につながると聖句にはっきりと約束されてるんですよね。本能的に苦しい状況とか痛み試練は人間としても避けたいですよね。キリストもそうでした。ゲッセマネの祈り読んでいくと、本当に彼自身が十字架からできたら避けたい、そう思いが書かれています。でも人生で起こる苦しみや辛さ、痛さを自分一人で抱えてしまおうとすると、本当にただ苦しくなってしまう。でも一人ではないんですよね。キリストが共に受けてくれています。キリストが共に受けてくれていることが分かってくると、自分が感じている辛さとか痛みとか試練を通して十字架にかけられているキリストの痛み苦しみ試練、その一部でも感じていくことができます。感情面でもね、キリストと共に多分結ばれていくチャンスなんだと思うんですよ。個人的なイエスの十字架、十字架にかけられたイエスと深く気持ち的にも感情的にも思いも含めてつながる時間になります。その先にはキリストの復活があるし、救いの完成、神様の栄光へと導かれていくわけです。人生で起こるすべてのことには意味があると思います。神様はご存知だと思います。だけど私たちにはわからないですね。なんでこれが起こるのかわからないです。ただ一つ言えるのは、どんな問題であっても人生で何が起こったとしてもキリストが共にいるということです。十字架にかけられているキリストが共にそこにいるということです。パウロは今受けている苦しみとか悲しみ、それは将来私たちに表せるはずの栄光に比べると取るに足らないと言い切っちゃってるんですよね。ちょっとそこまで言っていいのかと思うくらい言い切ってます。それほどパウロは実感したと思うんですよね。実は本当につらいとき、苦しいとき、痛いとき、誰も理解してくれないなと思うとき、一人ぼっちに感じるとき、そのときこそ十字架にかけられたキリストの愛の深さに触れる最高のときなのかもしれません。多くの兄弟姉妹が本当にいろんな人生でつらい経験にあって、なんでこんなことがという状況に直面して、それでもね、神様に頼って喜んで乗り越えている姿、私は何人もの兄弟姉妹の姿を見ていて本当に尊敬しています。また今ちょうど辛い思いをしている方もいるかもしれません。痛みがある方もいるかもしれません。悲しい思いをしている方、拭えない方もいるかもしれません。私はその方々にも励ましたいです。辛さ、痛み、苦しみ、悲しみだけに心が持っていかれないようにしてほしいなと思います。十字架にかけられたキリストを共に仰ぎ見ていきたいです。そして自分の苦しみ痛み、それを持ってイエス・キリストの十字架のもとに馳せ参じてほしいなと思うんですよ。そして キリストの最高の愛をその時に一緒に実感してほしいですし、何度でもね、何度でも辛いなと思う時、十字架に帰って一緒に痛みを持っていって、苦しみを持っていって、キリストと共に共感し合いながら結びつくことができれば、本当にそこには神様の望んでらっしゃる道が用意されていると思います。で、次のポイントは神の栄光へです。続けてローマの8章19節から21節を読みします。ローマの8章19節から21節。被造物は神の子たちの憐れみを切に待ち望んでいます。被造物は虚無に服していますが、それは自分の意思によるものではなく、服従させた方の意思によるものであり、同時に希望を持っています。つまり被造物もいつか滅びへの霊俗から解放されて、神の子供たちの栄光に輝く自由に預かれるからです。まあ、こういうふうに書いてありますね。被造物も神の子供たちが現れるのを切に願っていると書かれています。被造物っていうのが結構聖書に書かれてますけれども、被造物は何でしょうか。まあ、聖書辞典ちょっと紐解いて調べてみましたが、被造物はですね、創造主なる神に作られたすべてのものを指す。これ創世記の一章に書かれています。すなわちすべての存在が神に創造された被造物として聖書に示される。被造物は滅びゆくものであって、神の永遠性と厳密に区別される。詩篇102章の26節、イザヤの46から8。作られたものの中で人間は他のものと異なり、神との人格的な交わりを許された存在とされた。しかし人間も虚無と罪のうちに屈服し、神の救済の技を受けられないものとなる。こうして人間はキリストによって新しい被造物とされる。第2コリント5章の17節です。ちょっと表現が難しいかもしれませんけど、まあ、全て神様の創造したもの、被造物だよと単純にね、理解できます。そして人間は唯一違うのは、人格的に神様と交われる、そういうものとして神様は創造してくださいました。でも残念ながら罪が出てきて、神様との関係に隔たりがあって、そこにキリストが救いの技を示されて、私たちも関係が修復される、その道が用意されています。そういう感じですね。 そして被造物が虚無に服したのは自分の意思じゃないと書いてあります。服従させた方、神様によって、神様の意思によってそのようにされたというふうに書いてあります。しかしですね、本来の神様の意図は違いました。ここで、別の聖句を読みたいんですけど、創世記の1章26から28節を読みします。創世記1章26から28。神は言われた。我々にかたどり、我々に捨てて人を作ろう。そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うものすべてを支配させよう。神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造された。神は彼らを祝福して言われた。産めよ増えよ、地に満ちて地を従わせよ。海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ。こう支配というふうに書いてますけれども、本来神様が意図したのは、すべての被造物を人が秩序を持って、管理というか治めてくれるように、平和なこう楽園パラダイスが継続するように人に、任務というかミッションを与えてくださったんですよね。本来はそういう場所でした。しかし違う展開が待っていたわけです。創世記の3章17節を読みします。神はアダムに向かって言われた。お前は女の声に従い、取って食べるなと命じた木から食べた。お前の上に土は呪われるものとなった。お前は生涯食べ物を得ようと苦しむ。アダムが、取ってはいけない、リンゴの木をですね、からリンゴを取ってかじって食べてしまった。なのでアダムの罪のゆえに土は呪われたものとなってしまったと書かれています。人が罪を犯してしまったので、被造物のこう秩序、本来は治めてくれるはずなのに秩序がなくなってしまう状況になってしまったと書かれていますね。自然界でよく言われる言葉でですね、絶滅危惧種という言葉があると思うんですけども、世界でですね、なんと42,459種もの 生物が絶滅の危機に瀕しているということです。で、日本でもですね、608種もの絶滅危惧種が存在しているということです。まあ実際にはこう3000万以上の種類の生物が存在しているそうなんですけど、でもそれでもですね、4万以上の種がなくなってしまう状況にあると書いてあるんですよね。皆さん知っているところではですね、レッサーパンダとかですね、北極グマとかですね、それからアジアゾウ、シロサイ、チンパンジー、こういった動物たちも実は絶滅しそうになっているということです。で、なんか絶滅のレベルもあって、なんかレッドゾーンみたいなのもあってですね、本当に危ない状況からだんだんこうちょっと危ないとか危ないとかいろいろレベルがあるらしいんですけど、それでもですね、いろんな種が、絶滅の危機に瀕しているということなんですね。で、人間の罪だけじゃないと思うんですよ、当然なんですけど、人間の罪も大きな原因の一つとして、自然界が破壊されています。森林が伐採されたり、プラスチックがたくさん海洋に流されたり、油で汚染されたり、今も戦争が起こっていて、土地がもうボロボロになっていったり、いろんなもう状況、まあ大気汚染もそうですし、まあ人間が作り出したものというか、人間が生み出してしまったもの、そういったもので自然界が破壊されてダメージを受けている影響も多分にあると思います。自然界を神様から任されている人間なのにもかかわらず、その人間の罪も悪影響を与えて、自然界の秩序が壊され続けているんですよね。でもそんな中でもですよ、そんな中でも秩序がいずれ保たれるだろうと、被造物も希望を持っているんだと書いてるんですね。パウロは滅びの霊俗から解放されて神の子供たちの栄光の自由に入るということを願っています。この解釈は非常に難しいところで、ちょっと今回あんまり話さないんですけど、どういう意味だというのが結構あるんですけどね。ただその自然界が破壊されても被造物が希望を持ってくれているということなんですよ。もし考えてみてください。動物とか、魚がですね、人間社会と同じように少子高齢化が進んでいったらどう思いますか。日増しになんか幼魚が全然生まれないとかね、卵が生まれなくなってきたとか、孵化されなくなってきたみたいな感じで、日に日にこう生産力が落ちていってしまったらどうでしょうか。植物たちも頑張ってくれています、ね、いろんな実を結んでいますよね。本当に雨にさらされてもそこに立っている、すごい忍耐力だと私は思っているんですよね。嵐が来ても立っている、ね、雪が降っても立っている、そして実をならせる。でもどうですか、彼らが、まあ、話さないですけど、いやそろそろ疲れたよね、そうだね疲れたね、実を結ぶのやめようかって言って、果物とかですね、野菜がならなくなったらどうでしょうか。私たち人間としても食べるものがなくなって困ってしまいますよね。生きていけなくなります。改めてこう聖句を読んで、人間だけの力で生きてるわけじゃないなと感じました。そして神様が支えて、その神様が作ってくださった、創造してくださった被造物によって、私たちは本当に豊かに目に見えないところから支えられているということを感謝が湧いてきました。そしてここの聖句でですね、ずっと言われているところなんですけど、将来の希望なんですけど、ここで言う将来の希望は天国のことではないんです。イエスが再臨して地上を治められる、そしてヨハネの黙示録には千年王国が来るというふうに書かれてますけども、こう秩序がね、もう一回キリストが再臨して保たれる時が来るというのを希望しているという意味なんですよね。で、私たちも最近、感じるところですけれども、ちょうどですね、3年ちょっと前に新型コロナが始まった時、皆さん記憶新しいんじゃないですか。なんかニュースいきなりね、新型コロナウイルスが出始めました、日本にも来るかもしれませんみたいな。で、あっという間にですね、全世界に広がって、たった3年前なんですけど、ものすごい状況に変わりませんでしたか。暗く、社会がなんかこう一気に暗く閉鎖的になった感じがあったと思うんですよね。で、電車も空いてましたし、みんなマスクして、本当にもう、マスクしてない人がね、こう、機嫌な目で見られるような、そんな社会に変わっていってしまいました。ですけども、その中でもね、こう、希望を持って、まあ、いつか新薬できんじゃないかな、数年後にできんじゃないかなと、コロナ、ね、いつか終わるんじゃないかなと思っていらっしゃったと思います。で、実際今、コロナが5類になって、もう渋谷とか新宿とか歩くと、ものすごいですよ、もう歩けないぐらい人が出ていてですね、 あと外国人の方もすごいたくさんいて、本当にこうなんか以前より人が多くなったんじゃないかなぐらい戻っています。この3年間だけですけども、混沌とした状況から抜け出せる希望、それを私たちは実感としてね、味わったんじゃないかと思います。で、当時のローマの弟子たち、まあ彼らにとっては200年だったり250年だったりする期間を耐え忍んでいったわけです。まあ自分の人生ではもうね、迫害がなくなる期間っていうのは見えなかったかもしれないんですけども、ただ彼らは本当に激しい迫害や苦しい状況の中で、キリストが再臨してこの地上を治める、栄光を受けなる、そのことを望んで希望を持ってひたすら耐えていました。私たちもまだキリストの再臨に出会っていませんし、その後の千年王国とか、そして永遠の天国のこともまだ入ってないので分かんないと思いますね。ですけども、聖書に書かれていることには希望を持っていると思います。そこに信仰を私たちは置いていると思うんです。その栄光にいずれ預かることができる、共に預かることができるということです。そして実は日々その栄光の一端をね、感じることができるんです。どうしてでしょうか。なぜならば、神様と同じ霊、キリストと同じ霊を私たちは受けているんですよ。聖霊です。聖霊を通して私たちはキリストと共にいられる、神様とつながれる、そういう、まあ、本当にこう将来の希望を実感できるというか、一部でもね、実感できることがあると思うんです。そう、将来の神の栄光の中に共に栄光につながれる希望、そして信仰を持って歩むときに、私たちのその苦しみだったり、日々の辛さだったり、大変さだったり、一人一人違うと思うんですが、向き合い方もきっと変わってくると思います。まあ通っているときはすごく長く感じると思うんですけれども、振り返るとね、一時の観覧だったなと思うんじゃないかなと思います。で、最後にですね、一つちょっとお話をして終わりたいと思ってるんですけど、常泉ゆっこちゃんから紹介された本があって、で、夫婦、まあ、4人でね、これを輪読しながらお互いにこうコメントし合うというのをやってたんですけど、非常に良かったのでちょっとシェアしたいと思っています。それはですね、アメージングラブという、本を書いたコーリー・テンブームさんというこの女性の方なんですけども、まあ、この方の話を最後にして、終わりたいと思うんですが、どういう方かというとですね、第二次世界大戦の時にナチスドイツに捕まってしまって、監獄に入られてしまって、まあ、ガス室に送られるのを待つような本当に苦しい悲惨な状況を、通っていた時の話から始まります。で、お姉さんと一緒にですね、この牢獄に入れられるんですよね。で、お姉さんがこういう話をしてたんですね。ここを出たら、ここで今苦しんでいる人や、どこか他のところで同じように苦しんでいる人たちのために、みんなが集まって生活することのできる家を作るの。戦争で人生を引き裂かれ、家を失った人が集まって暮らせるような家を。それから、これは一番大事なことなんだけど、イエスこそが人の心、国の心を乱している問題に対する唯一の答えなのだ、ということを人々に伝えるの。私たち二人にはその権利があるわ。この苦しみの体験から、神の光は最も深い闇の力よりもはるかに強いのだということを知っているんですもの。本当に今のこの状態以上の暗黒はない。私は自分にこれ以上悪くなりようはないと言い聞かせているわ。でも毎日悲惨なことばかりが続いていく。それでもそうした中で神がいらっしゃるという事実が、私たちを取り巻く地獄なんかより大きいとは、なんと素晴らしいことかしら。旅をしていろんなところへ行かなくては。その時も決して資金を集めることで時間を浪してしまわないようにしましょう。神が必要なものはすべて与えてくださる。お金も健康も知恵も、そして言葉も力いっぱい福音を伝えることに精を出しましょう。そういう機会がこれからいくらでもあるでしょうから。まあ、お姉さんがひそひそ話して妹さんの堀さんに話をして、でも本当にもう痩せ衰えて、まあ本当にもう骨と皮だけになったお姉さんが喜びに満ちていたのを感じたそうです。 なんですが、その3日後にお姉さんが獄死してしまいます。でなぜかこのコーリーさんだけがそれから10日後に1人だけ解放されるんですね。釈放されました。後で分かったことなんですけど、それが間違いで釈放されたそうなんですね。でも1人だけ釈放されました。でも釈放されてその1週間後に彼女と同い年だった人、女の子たちがみんなガス室に送られて亡くなってしまったそうなんです。なぜ自分だけがという深い葛藤と悲しみがあったと思います。なんで私だけ残るんだろう、なんでみんな亡くなってしまうんだろう。でもこの奇跡的に解放されたコリーさんなんですけど、その後ですね、欧米を中心に広くキリストの福音を伝える人になってきます。で、特に難しい問題を抱えた人だったり、牢獄また監獄で収監されている囚人たちのところに行って福音を伝えていって、多くの人たちが改心されたと言われています。彼女の生き様を通してキリストの福音が伝わっていってるんです。今日のテーマは苦しみから神様の栄光です。私たちは一人一人それぞれに与えられた苦しみだったり困難だったり難しい状況だったり、もうやっていけないなということ、これは避けて通れないと思うんですよね。避けようとするとまた追いかけてくるじゃないですか。でもその向き合い方なんですけど、向き合うときに自分一人で向き合うのか、また周りの兄弟姉妹たちと話して祈って、そして何よりもキリストの十字架に向き合って、苦しみの時、悲しい時、落ち込む時ほどキリストの十字架とつながって、彼の受けた痛みの深くにある愛に触れて、ぜひとも癒されて、また心が変えられていけば幸いだなと思っています。共にその先にある神様の栄光に目を向けて、日々大変なことあると思いますが、共にキリストと共にですね、歩んでいきましょう。以上です。